ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。2月13日、秋田県北秋田市において拉致問題啓発演劇公演恵みへの誓い奪還が開催されました。今回はこの集いの冒頭における石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長の主催者挨拶をご紹介します。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。日本政府拉致問題対策本部事務局長の石川です。拉致問題啓発演劇恵みへの誓い奪還北秋田市公演の開催にあたりまして、主催者を代表して一言ご挨拶申し上げます。本日は大変重要な時期の集いとなりました。このような多くの方々にご参加いただきまして、心から御礼を申し上げます。秋田県でのこの演劇は先の秋田市に続き今年の2回目になります。全国でも例のないことです。ご尽力いただいた県北秋田市、そして救う会秋田をはじめ多くの関係者の皆様に心から敬意を表します。内閣官房は安倍総理の指揮のもと政策の全体を統括調整する立場ですが、筆舌に尽くしがたい苦労を経て拉致問題を世論に提起し、政府や社会を動かしてこられた被害者ご家族の思いを原点として外交交渉を担当する外務省や事件捜査を担当する警察庁や支援してくださる各界各層の皆様と連携して問題解決に当たりたいと思っています。この2年間我々は拉致被害者の奪還を目指して北朝鮮との二国間対話を継続し、国際的圧力で包囲網を築くための多国間協議を強力に進めてきました。この間北朝鮮は自国の人権状況を頑なに擁護し、国際的孤立の中に閉じこもっています。核やミサイル開発を体制存続の未知と信じて執念を燃やしています。日本との交渉も道半ばで迷宮に入れ込ませ、拉致問題の完全解決から距離を置けるかどうか、さまざまな情報操作をして日本国民の真意を探っています。日本の団結を揺るがすこと、そのために今彼らは日本人に何を望んでいると 思いますか？この努力は無意味だと諦めること、交渉より武力だと迷うこと、何をしている、もっと焦れと自らを責めること、私はそう誓いしています。彼らの常套手段は世論を分断し、団結を弱め、彼らにとって有利なオファーを政府から出させることだからです。皆さん、安倍総理のもと日本政府はそのような企乱に惑うことはありません。我々は愛する肉親との再会を願う被害者家族の思いを胸の奥深く共有しています。認定の有無を問わず、すべての拉致被害者の安全な帰国を求めることは国家の決意であり、そこには日本国民の悲願と総意があります。それを明確に繰り返し示すために、今日のような集いは重要なのです。野草会のこの演劇は、拉致問題や北朝鮮の人権状況の本質を伝え、魂を揺さぶる素晴らしいものです。皆さん、実は相手は心のないロボットではありません。核実験やミサイル発射に対する国際批判の高まりの中で、日本政府は冷静に相手の心を読んで交渉を尽くしていきたいと思います。北朝鮮が現在の不名誉な孤立を脱するためには、拉致問題に関するかつての立場を変えることが必要です。国際社会との融和への新たな道へ、北朝鮮が尊厳を持って踏み出せるかどうか、我々は今北朝鮮の現指導部にその英断を求めています。お集まりいただいた皆様に感謝し、政府の決意を改めてお伝えして私の挨拶といたします。ありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月29日、朝鮮人民軍最高司令部重大声明について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月23日に、北朝鮮の朝鮮人民軍最高司令部は重大声明を発表いたしました。そこではいくつかの特徴があったと言っていいかと思いますが、まず第一には、極めてその習字といいますか、レトリックが好戦的であるということが特徴でありましたし、第二に、特に韓国に対して攻撃的である、攻撃的な言辞というものが非常に目についたということが言えるかと思います。しかし他方、第三にですね、韓国を攻撃する可能性というものを、明言はしているわけですが、その一方で、祖国統一大戦という、韓国を攻撃したら、韓国を壊滅させて統一を実現するんだと、従来言っている、その主張というものが今回は全くないということでありまして、韓国を、攻撃はする、ピンポイントで攻撃はすると、いう可能性を触れてもですね、しかし韓国と全面戦争をするという従来の主張が引っ込んでいるというところがもう一つの特徴だったと思います。さらに第4番目には、今回のこの重大声明が上部機関、例えば国防委員会、あるいは朝鮮労働党中央軍事委員会といったところの 委任を受けてなされているというような言い方がありませんでした。ということで今回の重大声明、極めて重大ではあってもそれは朝鮮人民軍最高司令部の声明にとどまるということですから、上部機関はまた違うことを考えて違う方向に動くことも当然あり得るという意味で、かなり限定的あるいは慎重な姿勢というものもそこに垣間見せるということをやっていたことが特徴だったと思います。まあ、要するに今回の朝鮮人民軍最高司令部重大声明というものは、一方で非常に強いことを言い、韓国に対する脅しをかけるということでありますが、他方で慎重な姿勢も崩さないようにしているというところに大きな特徴があったと言ってよろしいかと思います。まあ、今回の朝鮮人民軍のこの重大声明は、まず第一に1月6日の北朝鮮の核実験、2月7日の北朝鮮の長距離弾道ミサイルの発射、まあ、これに対して国際社会は非常に厳しい姿勢を取ってます。とりわけアメリカと韓国が厳しい姿勢を取っていることへの、まあ、反発としてこの重大声明が出ているということでありますし、同時に3月初旬から米韓両国が合同軍事演習キーリゾルブとホールイーグルを開始しますので、まあ、それに対する警戒を強く言うと。特に中心にありますのは米韓両国軍の特殊作戦兵力というものが、まあ、投入されると。でこの特殊作戦能力と兵力というものはですね、まあ、北朝鮮の最高司令部最高指導者を攻撃目標にするというその可能性があることへの強い反発というものが出てきたと言っていいかと思います。従いまして重大声明ではこの米韓両軍の特殊作戦兵力というものがいささかでも動きを見せる場合には、北朝鮮は戦略戦術打撃手段を持ってですね、それを事前に徹底的に制圧するための先制的な作戦を遂行すると、そういう言い方をいたしました。まあ、米韓両国の動きに非常に攻撃的なものがあればという条件付きでありますので、まあ、実際そういうことは起こり得ないから心配はないという言い方もできるかもしれませんが、しかしやはり非常に好戦的な挑発的な現状を北朝鮮は吐いたと言っていいと思いますし、しかもその作戦ということで第一次打撃対象として北朝鮮は今回韓国の青瓦台大統領府と、そして彼らが呼ぶところの反動統治機関、まあ、おそらくは国防部あるいは国家情報院といった機関を打撃攻撃する対象として、選定しました。そして第二打撃対象としてはアジア太平洋地域に展開されているアメリカ軍の基地、そしておよびアメリカ本土というものに対して最先端の攻撃手段で打撃を加えることがあり得るという、まあ、そういう言い方をしたわけであります。ここに極めて特徴的なことは、まず第一の打撃対象として韓国青瓦台そして統治機関を挙げたことでありますが、これはかつてなかったことであります。米韓両国に対する非難そして挑発という時にはまずアメリカが第一の対象になるわけでありますし、韓国に対してですね攻撃をまず加えるようなことは普通は言いません。まあ、ただ今回も青瓦台と反動統治機関といって韓国民を別にしているということが重要でありまして、韓国に対して全面的な敵対行為は取っていないということですが、しかしこういう言い方が出てくることはすなわち2月16日のパク・クネ大統領の国会における演説でパク・クネ大統領が非常に厳しい姿勢を取り、とりわけケソン工業団地の、まあ、完全閉鎖ということを強く示唆しましたので、そういうことを見てますと韓国は北朝鮮を潰す気ではないかという、そういう懸念が今北朝鮮に大きく出てきていることがよく伺われます。まあ、今回の朝鮮人民軍最高司令部重大声明はそうした韓国に対するパク・クネ政権に対する北朝鮮の不安というものを極めて明確に示したと言っていいと思います。
先生、ありがとうございました。 泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は拉致事件とは何なのかについてご説明します。まず拉致事件とはいつ頃起きた、どんな事件なのでしょうか。1970年代から1980年代にかけて、多くの日本人が不自然な形で行方不明となる事件が起きました。学校帰りや恋人同士で遊びに行った先、また留学中のヨーロッパ滞在先で全く痕跡を残さずに、ある日突然、何人もの人たちが消息を絶ちました。後に日本の関係当局の捜査により、これらの事件は北朝鮮が主導して日本人を誘拐し、北朝鮮に連れ去った、いわゆる拉致だということが判明したのです。現在、明らかに北朝鮮による拉致の被害者であると日本政府が認定している日本人だけでも17人います。北朝鮮はなぜ日本人を拉致するような事件を起こしたのでしょうか。北朝鮮が国家的犯罪である拉致を行った背景には、いくつかの目的が考えられています。一つには、拉致した日本人の身分を語り、北朝鮮の工作員を日本人に偽装させるため。また、工作員を日本人に見せかけるための教育係として利用するためです。これまで日本政府は北朝鮮に対してどのような働きかけをしてきたのでしょうか。1991年以来、日本政府は機会があるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起してきました。しかし北朝鮮は頑なに拉致問題の存在自体を否定し続けてきました。2002年9月17日、平壌で開催された日朝首脳会談において、北朝鮮のキム・ジョンイル国防委員長は、長年否定していた拉致を初めて認め、謝罪しました。そして、志村康さん、吹江さん、蓮池薫さん、由紀子さん、曽我ひとみさんの5人の日本人拉致被害者が、日本に帰国することができたのです。拉致されてから24年ぶりの帰国となりました。一方、北朝鮮は拉致被害者の安否に関して、帰国をした5人以外の方については、8人が死亡、4人は北朝鮮に入ったことを確認していないと回答しています。しかし、このような北朝鮮の主張には、裏付けとなる根拠がないため、日本政府は受け入れることができません。拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、この問題の解決なくして日朝の国交正常化はありえません。日本政府は、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、政府の総力を挙げて最大限の努力を尽くします。以上、拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は日本政府が作成した拉致被害者ご家族ビデオメッセージに収録されているご家族メッセージの中から、拉致被害者松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージをお送りします。このメッセージは2015年6月に収録したものです。1977年10月、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。
私どもとしても家族一同大変な心配もしながら、怒りも覚えながら、この38年間が過ぎようとするわけですけども、同級生をはじめとして皆さんが、会社の人たちも未だに妹を応援してくれて、そして京子ちゃんが元気で帰ってくるのを待ってますよと、常々こうやって心配もしながら、ずっと本当に自分のその身内のように心配をしてくれてる。妹のまあそういった人徳もあったんだろうというふうに思います。私どもが元気なうちに帰ってくれることを望みながら、元気で病気をせずに暮らしてほしいというふうには思っております。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんの松本はじめさんからのメッセージでした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35-81-6011 813-35-81-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968 8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9950kHz、夜11時30分からは周波数 9960kHz、 深夜1時からは周波数 9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。